先ほど私、お寺は人生の道の駅って言って自分でびっくりしました。いいこと言ったって、思いがけずいいこと言ったなって思ったんですね。全然用意してない言葉だったんだけども、本当にそうだ。時々やっぱり皆さんも一生懸命働いて、家庭のこと、仕事のこと、地域のこと、本当に一生懸命なさってらっしゃるのが、時々でいいからちょっとお寺に来ていただいて、くつろいでもらったり、深呼吸してもらったりして、自分を振り返ったり、それからこれから生きるということを、方向を定めていくっていうかね、それが彼岸ということなんです。どんらんという、今皆さんが読んだ正信偈に、本師どんらん両天師上皇蘭生菩薩来という、浄土真宗の七高僧様でいうと3番目のお方がですね、論中という本を書いてて、その中にですね、方向が定まらんというのを迷いじゃとおっしゃってるんです。生き方の方向がない。あるのは何かって言ったら、その時その時の忙しさ、その時その時のイライラ、そしてその時その時の欲を起こしながら回っていくわけ。そのことをね、二つの例えでおっしゃってるんです。一つはね、セミは今が夏だということを知らない。夏に生まれて、生まれた時も夏、1週間か2週間泣いてパタッと落ちて鳥の餌になって死んでいくんです。アブラゼミっていうセミは6年間土の中なんです。卵で生まれましたよ。6年間土の中で帰って、ずっと落ち葉の中で白い幼虫なんです。6年目に木に上がっていって、背中がバリバリっと割れてピューッと飛んでいくとき、おしっこするんです。あれからだいたい2週間、ジージージージーとか鳴いてもう終わっていくのにね。で、そのセミのことをですね、夏に生まれたから菜の花畑も見たことがない、桜が咲いてるところも見たことがない、冬の寒さも知らない、落ち葉の中やからぬくもってますもんね、冬でも。そして秋のもみじも見たことがないから、だから夏に生まれてたった2週間でパタッと死んでいくから、もちろん春も知らん、冬も知らん、秋も知らんのですけど、今が夏じゃちゅうことさえもわからんままで終わった人生だったちゅうことを、稽古春秋を知らずって書いてあるんですよ。これはセミのことを言ったようですけども、人間のことなんです。忙しい忙しい、仕事が忙しい忙しい、あれも足らんこれも足らん、あれもせんねかんこれもせんななんて、ぐるんぐるん、欲という世界、まだ足らんまだ足らんという、欲という世界を一箇所だけを回ってしまって、他のことはわからんままで終わっていったねちゅうことをね、例えてあるんですよ。二つ目がですね、尺取り虫を例えてあるんですよ。尺覚の循環するがごとし、尺覚というのは尺取り虫です。私見たことがあります、本物を。だいたいこの6センチぐらいですかね、このぐらいなんですよ。で、細いの、ボールペンの芯ぐらい、ボールペンの芯があるでしょ、あれがこう節があるんですよ。それがね、こう伸びてね、キュッ、こう伸びてキュッ、こう伸びてキュッて、こう見たことある？あれがね、循環するって、どういうことかというとね、例えばここのほら、この鐘、尺取り虫をね、ここに置いたらね、死ぬまで回るって言うんですよ。ここの外が出れんわけ、ずっと回る。ここ私いっぺんね、尺取り虫を助けたことがあるんですよ。上のね、駐車場に石臼があるんですよ。石臼の周りを回ってたんですよ、こうやって。で、僕はね、大変やねーって、大変やねーって僕は言ったわけ。何も回ってんじゃならんよーって言ってね。で、こうやって捕まえてですね、草っぱらにこうやって離したんですよ。一ついいことしたんだよ。いや、あれは地獄嫌だけど。いや、地獄って言ったらね、青鬼やら赤鬼がいてね、怖いとこも地獄やよ。だけどね、ずーっと回ってもね、自分では進んでるつもりなんです。だって、 見えないんだもん。このぐらい張ってるからさ、向こうは見えんでしょ。ずっと石臼の周りを回ってましたよ。大変ね、お経に書いてある通りやわって思ったけど、もうかわいそうやからこうやってあげたらね、こんな草の上をこう張っていきましたよ。シャクトリムシはどんぶりの縁を死ぬまで回っておる。これを迷い、方向に向かって脱出ができないわけですよ。人生を山の中で迷って死んだ人、それから雪の平原で最後に凍えて死んだ人もね、後からの人が見てみたら同じとこを回ってたってね。あの山で遭難するでしょう。でだんだん暮れていってね、わからないの、もうどこを見ても同じ景色だからね、大体似たようなとこぐらぐる回ってるうちにもう食べ物も尽きて力も尽きてね、死んでいかれる、遭難。捜索隊がこうやって見てみたらぐるぐるぐるぐる回ってるって。これが迷いちこと。じゃあどこを迷ってるか、欲という世界。これを手に入れたらなんとかなるぞ、お金を手に入れたらなんとかなるぞ、車を買うたらなんとかなるぞって、みんな必要だからね、そりゃいいんですよ。だけどちょっと時々こう背伸びをして方向を決めないとですよ、そこだけで終わってしまうわけだから、方向がない、脱出がないということをね、仏教では迷いていう。そういう意味ではですね、あ、昔の人はそうだったんだねということじゃないんですよ。やっぱりね、私たちは人間、同じ人間ですからね、やっぱり苦しみを生んでいくの。昨日忘れておったんですが、うちの息子が言うたから思い出したんですが、オウム真理教の地下鉄サリン事件があってから今年で23年だそうです。で、オウム真理教の地下鉄サリン事件が起こったのは23年前の3月20日だそうです。いやーな事件でした。何千人って人があれに犠牲になってね、亡くなった人もいました。今でもまだ裁判が続いています。あれはね、異常な人間の集団だったんだろうか、我々と全く違うね集団だったんだろうか。私もね、あの時ですね、ずっとなんか新聞を見てもね、テレビを見てもあれでしょ、気持ちが悪かったんですよ。なんでかって言ったら、ただの集団じゃなくて宗教団体でしょ。まず自分が坊さんだから、なんでこんな宗教が日本に出てきたかってことに、恐ろしい時代が来たねって思ったんです。一つ。二つ目がね、仏教の真似をしたこと。座禅の真似、ヨガーってこう、それから最終下脱。下脱ってことはほら、迷いの世界からこう悟りに向かって脱出していく、破っていくっていう仏教の大事な言葉やけど、朝原昌光は最終下脱者といって、お釈迦様と肩を並べるぐらいの人なんじゃって言ってたんですよ。世界中の仏教の人たちが怒ったの、それに。そしてね、捕まった、ゾロゾロ捕まった。そして報道がどんどん出てきたらね、いろんな名前の人が逮捕される、捕まる。オウム真理教の中の幹部のもう専門的、普通の人は財系やから仕事はしてて、お金を一生懸命こう貢ぎするのが財系の人間。出家というのはもうそれ専門で、ずっとまあ指導をしたり、ああこっちじゃガスを作る、こっちじゃなんかする、その専門的な人はですよ、朝原から名前をもらってたんですよ。ホーリーネーム覚えてる？ホーリーネーム、アーナンダー。アーナンダーっていうのはこのお経に出てきますよ。仏号アーナンって、アナンソンジャっていうこと。お釈迦様のそばでお身の回りの世話をしたの。着られるもののお洗濯とか食事を運んだり、いろんなお世話をなさった方がアナンソンジャ。シューリプッター、シャリホツソンジャは知恵が第一で、お釈迦様の教えを時々変わってみんなに講義した人。それから今度はアーチャリー、 それからモンジュ菩薩のこと、お釈迦様のね10代弟子の名前まで言ってるんですよ。私たちが拝んでる方の名前を自分が名乗るとはどういうことって怒ったんですよ。私も毎日気持ちが悪いんですよ。ホーリーネームってなんだっけ、ホーリーネームって初めて聞いた。そしたらね、そんなこと思いながらずっとその春から夏頃までお盆の頃までこういろいろ自分でも仕事しながら車の中ではラジオをかけながらしとったんですよ。あそこの庄内から山内の坂を降りてきて滝ヶ山温泉があって、時はそのとこからずっとまっすぐ道が大古川の野口酒店、あそこのとこでした。覚えてるんですよ。 NHK のラジオでですね、アナウンサーが、ところであのホーリーネームのホーリーって何です、ネームは分かりますよ、名前でしょ、でもホーリーって何ですかってラジオで聞いたんですよ。そしたらね、そこにいたその灯油の専門家の方が横に座って2人でこうやり取りする時間だったの。この方がね、ホーリーっていうのは英語ですよ、ホリデーのホーリーですよ、ホリデーっていうのは休日のことでしょ、安息日、休日のこと、ホリーは聖なるちこと、清らかなちこと、清らかな。でこの方がこう言ったの、ホリーという言葉はもともとはギリシャ語なんです、ホロスって、ホロス、ホロス、このギリシャ時代というのはもうローマ時代より前だから2300年400年前の話なんですよ。そのギリシャ語からいろんな英語フランス語って分かれてきて今の言葉があるんですよって言われたんですよ。でこのホロスという言葉からヘルス、ヘルス、健康、私たちがヘルシーって、ね、健康、ヘルスは健康ですよ。健康という言葉もここから来たんですよ。それからヒーリング、あら今ね、ヒール、ヒールっていうのは癒しってことです。例えばですね、都会のねオフィスレディ、朝早くから一生懸命事務をしたりパソコンを打ったりする人がですよ、女性がね疲れるわけ、一日中こんな事務仕事ばっかりしてですよ、家に帰ったらもう肩は凝るわ、クーラーでなんか冷え性でどうかあるわ、ちょっと帰ってですね、自分の部屋に帰ったらふわーっと音楽を聴いてね、一日の疲れをふわーって取ったりね、この頃お香が流行ってるって、お線香、あのお線香のいいのをね、たった2、3センチですね、ポッと炊いてですね、ふわー、もう部長さんはやかましい、課長もいやーあの人いやー嫌い、もう中年男は嫌いって、ね、思いながらはーって自分を取り戻すのがヒール、癒し。ハーブティー、レモンティーとかいろんなの飲んでですよ、たーってもう疲れを取る、ヒール、癒し。それからですね、ホール、ホールっていうのがその方がこう言ったんですよ。もともとホリーの元は15世紀1400年から1500年の頃は W がついていたんです。それが発展してきて W が取れてこの文字になりました。これは昔日本の辞典もですよ、現代国語辞典っていうのと古語辞典、昔の言葉の辞典がありますがね、日本にもあれと同じで、ね、古い英語のオールドイングリッシュ、オールドイングリッシュ辞典っていうのには W がついてますって言ったんですよ。で帰ってうちの家内にですね、古い500年前の英語の辞典じゃどっかないかね、調べないかんって、家内がですね、お姉さんが短期大学の英文科だから姉ちゃんの持ってるかしれんちゅうからすぐ送ってもらったので調べたの。 そしたらね、このホールというのは今でも使われてるんだけどね、丸ごとの一つも欠けない完全な全体のという意味があって、ここから丸ごとの完全な全部の、つまり私ってことですよ。銀行の窓口にいる女性は丸ごとの女性じゃないんですよ。あの方たちは通帳とお金だけこうしてるんですから。銀行の窓口でですね、彼仕事ってやっちゃう、支店長が出てきて、お客さんダメですよ、ここはもうそういうこと言わないでください。銀行のですよ、窓口でね、可愛い子がですよ、お客さん私ね昨日振られたの、ホワイトデーにチョコレートがもらえるかと思ったんで、来んのよってね、そういうこと言ったらね、支店長が君そういう個人的なことここでやっていかんのよ、怒られるんですよ。つまり仕事っていうのは自分の中のどっか一部か二部だけを出してて、恋の悩みやら家庭のことやら子育てのことやらいろんなことはもう隠しながらやってんのが仕事じゃないですか。だから自分たちは社会人としてはもうしんどくてね、もう仕事する気も並んでもですよ、でも仕事だけはね平気な顔をしてね一応してるわけですよ。でもね、人間ってね丸ごとがあるんですよ。悲しみも持ってる、悩みも持ってる、将来の不安も持ってる、いろんなものを持ってる私はね行き場がないわけで、このギリシャ語のホロスっていうのは全体性、全体性、これはだからギリシャの時代からこの言葉があったということはですね、人間はこれを考えてきたんですよ。私は宇宙に一人しかない、顔つき、この心、この体の、この命をもらってきて、一人ずつ一人ずつこの命を生まれてきたんだけど、私の全部の命がどうなったら完成するって言えるんだろうか、私の命がどうしたら落ち着けるんだろうか、私の喜びも悲しみも、もう失敗だらけのところも、そういう私を全部受け止めるお方がおいやったやろうか、それともやっぱり一生心の中にあるものは隠しながら生きるしかないだろうか、どうですか。そら2000年前の人おらんよ、そやんた、違うんですよ。もう2000年前でん3000年前でんね、人間はそれですよ。だから言葉があるんですよ、ギリシャ語の言葉がホロス、こっから癒し、会社に行った時はですね隠し隠し生きてるわけ、失恋したかもしれんしね、トラブルがあってるかもしれんしね、いろんな悩みがあるかしれんけど、もう会社に行って制服した時はしてるわけですよ。だけどここはもういっぱい涙が流れてるかしれないよ。だからここから帰った時にはヒーリングで癒しっていう言葉が出てくるわけで、これがこう満たされていくとヘルシーって、だから健康といってもね、WHO ってワールドホスピタルオーガネーション、世界保健機構っていうのがね、健康っていう時はね4つ言うのよ。肉体的な健康、痛みや苦しみのない体であることが健康1つ、2つ、ソシャリティ、社会人としてみんなと協調していけること、だから事件を起こさないこと、ね、あの歩行者天国で車をぶつけたり、もうあのアメリカでほら拳銃乱射事件、あれは社会人としておかしい、あれ逮捕してもね、身体検査をしても体に病気はないはずですよ、もう小学生か中学生なんだから。だけど社会人として何も自分に危害を加えない人をね銃で撃つっちゅうんじゃから、これ病気じゃわね。だから肉体的健康のことをねフィジカル、次にソシャリティ、社会人としてみんなと仲良く助け合い共に手を取り合って生きれる協調性、3番目がねメンタリティ、 生きていてもね、意欲楽しみ、ただ何もすることがないちゅうんじゃなくてね、花見に行こうかとか、パークゴルフをしようかとか、働いてお金を貯めたら旅行に行こうねとか、なんか目的があってね、張り合いがあること、仕事でもね、去年よりね、いい仕事をしようっていうね、この意欲を持っていること、これがメンタリティで、最後にね、スピリチュアル、これが私は敬いと感謝がありますってことですよ。これ聞かれたんです。天子さん、フィジカルは体でしょ、わかるよ、体の健康はわかるよね、健康診断をして病気がなければいいんでしょ、ソシャリティ、社会人としてみんなと仲良く協調して生きていける、大事なことじゃからわかるよ、次メンタリティ、生きがいを持って意欲を持って夢を持って頑張れる人生、メンタルも心で、スピリチュアルも心やがねって、なんで心が2つあったのかいって質問を受けたんですよ。私は言うた、宗教信用って、社会はね、あなた全体を受け止めないのって、どんな医療が発達して、福祉が発達して、政治も発達して、この世から核兵器が全部なくなったとしてもですね、あなたの心の隅々までを全部受け止めてね、わかるよわかるよと言ってくれる人は人間世界にはおらんのよ、おらんのよ。ここでターンせねえかんわけよ。こっちに求める心じゃなくて、それは永遠の親様、仏様、私のことが分かってくださいませんかって言ったら、そうよそうよ、分かっとるよ、だからこの手がこうなの、こうやって左手が伸びてんのはね、もう頼まれる前から、お前から頼まれる前から、お前の苦しみをこっちでじーっとね、わしも涙を流しながら、わしは受け止めておるよーちゅう手がこっちで、こっちが大丈夫よ、どんな時も守るから、お前は一人じゃないよっていうのがこの姿なんですよ。だからスピリチュアルっていうのは宗教の信仰心のことなんですよ。健康というのはね、医療福祉だけじゃ解決しないんですよ。死ぬ時もそうよ。今それが問題になってるの。死ぬ時もですね、もうお医者さんがね、どうにもできないんですよ。だからホスピスというんです、ターミナルケアというのはですね、もう最後の末期の方をね、もう治療はもうできないの、という段階が来た時にですね、キリスト教じゃですね、神父さんが来るんですよ。病院に神父さん入ってくるんですよ。お医者さんと神父さんと一緒になってですね、その方の苦しみに一緒に向き合っていく。私も行きましたよ、2000年にハワイに行って、そういう勉強したのよ僕。ハワイは そういうことまでもう進んでましたよ。だから宗教信じことなんですよ。だからね、ここから来てるの、全体的な人間が生まれて生きて死んでいく、しかも同じ人間は一人もおらんの、みんなみんな歩く道、人生で出会った出来事、全部違う人が一人ずつ一人ずつ生きていく人生の、その人の丸ごとっちゅうこと。そこでお前のね、その欲ばっか言うとかいらんと、短気なところ、こっちだけは面倒見るけど、その欠点欠点はね、もう見なんて、じゃないんですよ。欠点も人に見せられんとこも仏様だけはですね、人間はそうよ、みんなそうよ、だから私には見せて構わんとよ、丸ごとを受け止めてくださるのはね、もう人間技じゃないんですよ、これ無理。私がうちの嫁さんにですよ、一回は聞くかしれんよ、五回言うぐらい怒るよ、もう聞いたって言うで、もう聞いたって、何回で言うかね、あんたはって言ってね、もうね、人間やっぱそれが人間なんです。 人間と人間ってのはそのぐらいのね、やっぱ限界があるの。だからね、ここでね、ホーリーネームに帰るよ。私ね、聞いた時ですね、家に帰ってすぐ本開いたんです。じゃあ英文か大文なんかですね、だいたい苦手なんです英語は。僕も苦手やから知らんかったんですよ。調べた記憶がね、バーッと思い出したんですよ。その時に何を思ったかって言ったら、子供の頃から塾通い、そして高等学校で受験勉強、それも一流の進学校にみんな行って、早稲田大学じゃ、慶応大学じゃ、京都大学、東京大学、医学部、工学部ってみんな高学歴だったよ。で逮捕されて、で取り調べを受けて、それが新聞に出てきました。だからこんなこと言ってたね、なんでこんなおかしな宗教にはまったの、こんなことをしでかすまでなんで気がつかんかったかという取り調べにですよ。子供の頃は塾が良い、そして今度は受験勉強、受験勉強ちってずっとやってきて、通ったところが有名大学、そして4年したら出られないかんとですよ。その時ね、人生が真っ暗と思ったて、あとは企業の奴隷じゃないかて、こんだけ遊ぶことも我慢してスポーツも我慢してこんだけ勉強してきて、この大学入って4年か、まあ大学も入れた6年の人もおったかしれんけど、これ終わったら今度は企業に入ったら出世競争、もう朝6時から満員電車、満員電車に乗って2時間ばっかかかって会社に行って、そして残業残業して戻ってきて、で日曜日は上役さんたちのゴルフの相手、これで60年まで人生が一番体も心も動けるという一番いい時間を全部会社に奪われて、問題は金だけもらう、こう書いてありました。頭がいいからさ、もう企業に勤める前から退職金までの計算をしたって言うんですよ。初任給がいくら、1年目の収入はボーナスまでいくら、これがだんだん上がっていって60まで勤めた時の一生の生涯の給料はいくら、退職金がいくらって計算したって言うんですよ。でこれが自分の人生かって、結局自分っていうのは命を切り売りして、それをお金に変えて、そして死んでいかねばならんし、もう終わった時は本当もただ金ばっか持ってもう何もできんごになってね、放り出されると思ったちゅうんですよ。そう思って街を歩いてる時に、もしもし、生きがいがありますか、喜びがありますか、ちょっと話を聞いてみませんかって言って喫茶店に入って、わー、じゃあちょっとあの私たちの道場を見てみませんかって、とうとう道場まで入って、もう名前やら住所やら書いてしもて、そしてどんどんどんどんどんどんやったらもう抜けられなくなってね、これがカルト宗教の怖さ、もう抜けられない。聞いてみましたらね、人生を本当に真面目に生きたいって、せっかく生まれたきた人生やって、なんか自分のねいい生き方をしたいと思う人ほどね引っかかるって、引っかかった人から聞きました。去年一昨年滋賀県から来てもらった先生がですよ、この方はあの新蘭会というのに入って、そしてやっとかと抜けたんですけどね、その方が言いましたよ、皆さんだってね東京の街を歩いてて声かけられたらね引っかかりますよって、ものすごいうまいもんって、ものすごいうまいもんって、気がつかんうちにはまってるって、こうしてはまったらですね、暇を与えないんだって、暇を、もうね夏休みも実家に帰らしたらダメですよ。お父さんお母さんと話したらよ、お前何言ったよ、目を覚まさんかって言われたらパッチ覚めるからですよ。もう実家に帰さんごとね、夏休みはねアルバイトをしてこい、それで資金を寄付せんか寄付せんか、
アルバイトを寄付、アルバイトを寄付、こんなね、あっちの方にね、布教に行ってこい、布教って言われるとね、ちょっと偉そうに思えるんですよ。半年ばっかり勉強したのがですよ、お前がね、こんな困った人をお前が助けてこい、東北に行ってこい、東北震災の後に行ってこいとか言われたらね、なんかこう役に立ってんじゃないかと思ってね、しかもほらアルバイトして自分のお金で行くんよ、して行ってですね、一軒一軒回るわけですよ。回ってるとね、自分がハマって、あら、回ってない、自分を暗示にかけてるんですよ。回るでしょ、これも。あれ、誰を布教してると思う？自分ですよ、あれ。だから一人で回らさんのよ。一人で回ったら冷めちゃうから。バカらしいって。もうやめよう、こんなのって。思うけど、みんなが見てるから、あんたは今日うまくいったねって。ね、僕の話は上手やった。あんたは今日はね、うまいことね、言うたよって。お互いがね、5人か6人がね、お互いにやってるわけ。で、何がハマってるか。自分に布教してんの。繰り返し繰り返し、すり込んですり込んでいってるわけ。だから逃げられるんですよ。そして親のところに返さんのよ。だから上九一色村、熊本県の上九一色村と富士山麓のあのなんとかサティアンっていう、こうなってですね、まあなったんだけど、もうずーっとする事件なんですけどね、その取っかかりは何だったかって言ったら、私はあーかわいそうと思ったの。ずーっと気持ちが悪いと思ってたのがですね、あの方たちもただ入り口を間違えただけでね、本当はものすごい純情な人たちだったんだなって、ただ出会ったのが悪魔じゃった。これからもですね、いろんな事件やいろんな宗教が起こるんですけど、私ね、うちにあの毎年11月に泉学校高等学校の1年生がね、1組から7組まで今年も11月13日に来られるって、もう予約が入りました。先生方にですね、そういう資料を持ってったんですよ。3月に先生、先生たちが一生懸命育ててくださった生徒たちがこの4月から大学に行きますでしょう、そういうクラブ活動じゃって言いながら宗教に引っ張り込む恐ろしいのがいますので、だから先生、あのカルト宗教というのが入学式が終わってちょうど5月の学園祭、もう受験勉強はせんで、ああやっと大学生になった、もうあとはゆっくりじゃがって気がほーっとなって、そしてキャンパス、大学のキャンパスで空手ぶり入りませんか、あ、落語研究会に入りませんかって言ってる中に、はい、インド研究会に入りませんかとか、ヨガの研究会に入りませんかとか言って、ふーっと入ったら、だんだんだんだんしたら、なんか妙な宗教やったりするんですよ。だからね、先生、せっかく先生方がね、苦労して苦労してね、育てた生徒さんがね、こんな不幸に遭わんように、このパンフレットを見てくださいってね、泉が丘に20持ってきました。だからね、皆さん、私たちはどうしてもですね、地獄って言ったら死んだ向こうにあるんじゃなくてね、私たちのやっぱ心の中に寂しさや虚しさや、その反対を言うと良い生き方をしたいという心もあるわけですよ。せっかくの人生やがねって、よかったという人生になりたいっていう心がね、もうやむにやまれん心があるんですよ。それがね、え、そしたらですよ、今日言いましたかね、お寺はね、人生の道の駅よって。だから時々でいいからね、もう何もせんでいいからお寺に来てですよ、腰を下ろして息をしてみるわけ。そしたらね、お釈迦様がおっしゃるの、例えのね、お話がお経に載ってます。お釈迦様はね、人生という、彼が今渡るっていう話しました。渡るって、この人生から仏様のところに渡るって、人生という川を渡っていくの。その渡る話がね、ちゃんと出てくるの。東側の岸でね、おっしゃるのがお釈迦様でね、東側の岸からね、お釈迦様がね、西の阿弥陀様を指さしてね、 この仏様の教えを信じていけばよろしい、大丈夫よ、私が保証するよって指し示してくださる方がお釈迦様。そしたら西の岸西岸上にありて仏に呼ばわれていわく、人生の岸の西側にこうしてお立ちでですね、私はこうしてんですよ、どっち向きどっち行き、ああどっち行ったらいいのって迷ってる私にですね、阿弥陀様が人生の西の岸、ここに川が流れてる、西岸上にありて仏呼ばわりていわく、何時一心少年にして直ちに来たれ、あなたよ、あなたが求めている道はここよ、あなたが欲しいのはね自分でしょ、これよ皆さん、私たちはね極楽よりもご利益よりも自分が欲しいのよ、はあ、生きてよかった、この人生みんなと巡り合ってよかったっていうね、自分が欲しいのよ、これならずれんじゃろ、我々はね何が欲しいかって、ね、自分のね生きた印が欲しいんですよ。そんなね大金持ちになろうとか金メダルやね国民栄誉賞をもらおうとかねって思ってない、私は。じゃなくって僕なりに精一杯やったんだって、ああ自分は幸せだったと言えることが欲しいんですよ。そのことをね知ってらっしゃる仏様がね、何時一心ってのは一つ心、それでよいって、それでよい、いいか脱出作戦だぞ、脱出作戦よ、ほらぐるぐる回ってるとこからね脱出作戦が始まるわけ、こっちにこーって呼ぶ姿があの姿なんです。だからこうなってる、何時一心少年にして直ちに来たれ、直ちに来たれっていうのはこっちの手、我よく何時を守らん、こっちの手、そこに一本の道がシャーッとできるわけ、白道界の白道、白道、幅四五寸の道がバーッとできる、ここを行け、これ何かって何万だぶちこですよ、何万だ何万だ何万だ何万だぶと、布団の中でんでくいし、トイレでんできるし、風呂入っちゃってんできるし、庭で草取っててもできるし、何万だ何万だ何万だぶて言うてごらんちゅうわけ。そしたらね5つ言うておしまい。ここにね今朝読んでた鈴木大拙という先生がですね、念仏の心理学的基礎って、お念仏というのはどんなね心にね栄養があるかっていうことを書いてるの。何万だ何万だぶと唱えるお念仏にはねどんな栄養があるかというとね、一つ、私を受け止めてくださる仏様がおられたという安心の心をもらえる、私が守るよっておっしゃるから支えてもらった力をもらう、あそうか私は仏様から守られてるんだったらじゃあやれるっていう力をもらえる、それからね心の欲じゃ愚痴じゃ怒りじゃ妬みじゃちゅ心からねしばらくでも離れられる、離れられるの、何万だ何万だ何万だって言ってる時はねその心がねパッとスイッチが切れるわけ、あんやっがこんやっがって思ってた心がねパッとその時はスイッチが切れてね、何万だ何万だ何万だってね言う時はね計算もせんでよか、勝った負けたもない、憎しみも止まる、欲もちょっとだけ休憩ね、お休みができるって、そしてね心が安らかになる、だからね仏様を信じるというのは頭ではできないんです、頭で信じるしかもう無理です、この頭いっぱい忙しいんですよ、もうねいろんなことを考えながら生きてる頭やかいですね、まあ、こんたこいでよかったですよ、だからもうお金儲けもせんないかんよかったですよ、そのままお酒も飲まんないかん、頭をね押さえつける必要はないんです、お念仏はここから来るの、何万だろう何万だろうって 私の心の一番底からね、一番底の沈んでいる悩みまでね、ずっと出てきてね、よいよいって、よいよいって、私は怒らん、咎めない、お前の気持ちがわかる、だからよい、だがな、お前を絶対地獄にはやらん、極楽の仏様の一番安らかなとこに必ず連れていくからな、という約束の言葉がね、何万だ何万だって、これをね、白道って言うんですよ。お釈迦様がこれ行きなさいって東の岸から言う、阿弥陀様が西の岸からまっすぐ来いって言う、その一直線の道がね、白道と言って、念仏を申せば必ず行ける、渡っていく道があったぞって言った時にね、ぐるぐる回しからね、脱出できるんですよ。このことを何万ダブにはこんだけのね、功徳がありますよって教えてくださったのがね、こちらの親鸞聖人です。